何文字あるか文字数は数えたことはないんですけど、これで松陰の生涯を全て彼は自分がもう胸の中では死を覚悟しています。それで現在で言うとこれはですから遺影ですよね。そういうように受け止めてもらえばいいと思います。この半年後に処刑になりますので、こういうように彼は自分の人生を振り返っている。下の方にこの訳したものが書いてございます。天下三分、つまり中国の古代に三国時代ってありましたですね、この時のその天下三分の計を図り、伊織から出資したという諸葛孔明、諸葛孔明は三個の礼を持って、迎えに行くわけですよね。それがその田舎の草深いところに住んでいたのを、その大変な軍師であるっていうんで貧客待遇で、その劉備玄徳を迎えに行くわけですね。そういうような諸葛孔明のように日本を救うために全力を挙げる人物はいないじゃないか。もうそういうこの時代に諸葛孔明のような人物が欲しいんだけども、もう諸葛孔明自体も過去の話でもうに現在ではいないと。で、盗金を訴えるため、これは当時の政争の問題です。古代中国の宦官が権力を握っちゃって、その政治が乱れてる状態でよろしくないっていうんで、都にその訴えに行く人物がいるんです。これは華僑という人物です。盗金を訴えるため一人で単独で単身で都に入ったという、華僑はどこにいるというのか。我が心は宗師の観光を師として、ね、心は観光を師とするってこういうように松陰は言ってるわけですね。もともと世間に立てるほどの名声はなく、自分のことを言ってます。自分はそれほどその観光に比べれば長売れている人物ではないんだけれどもと、やや謙遜気味な表現だろうと思われます。で、自分の志は聖の路中蓮、こちらの原文ではさっき読み上げた3では路蓮と言ってますけど、正しい名前は路中蓮なんです。人弁に中が入ります。志は聖の路中蓮っていう人物を尊敬しているんだけど、結局はそのペリーが来航して以来、その日本の国難を解決するのは難しいと、自分の能力もちょっと乏しい、まあ、こういうように松陰は自分の人生を振り返っているわけですね。自分の読書もその効果もなく、学問に勤しんで30年もなるというのに、外っていうことはペリーとハリスを意味します。簡単に言いますと、あとイギリス、フランス、まあこの三国に代表される、日本にやってくる、まあ外交官を兼ねた人物ですね。こういう外を滅亡させようとの企ても失敗してしまった。勇猛心を21回も振り起こしたの。この21回というのが大変意味がありまして、松陰は自分のペンネームを21回猛使と呼ぶんです。国のために命を懸け、場合によっては引き換えに、命と引き換えに国のために尽くそう。で、自分で神のお告げがあったという、そういうその自分で論文を書いてるんですよ。21回申しの説っていう。で、申というのはこれは竹竹氏という虎と、松陰は本名は虎次郎というんですよ。虎から派生した意味で竹竹氏という属性的な意味を、これは武士ですね。そういうことを自分の生涯でその21回人様ができないような国のために尽くす中心、つまりここでいう路中蓮であるとか観光であるとか、こういう、あるいはその諸葛孔明であるとか、こういう人物にあやかって21回その政治的な大きな意味の国事行為を自分でやるって、まあ、決心したら、こういう意味なんですね。で、世の人は私を頑固者として非難し、松本村の人たちは これ松陰が住んでた松下村塾は松本村というところにありまして、現在は萩市阿座鎮東という椿の東って書くんですけども、そういうところに住居の表示はなっておりますけれども、当時は松本村、萩から見ると東側の中国山地寄りのところなんですね。そのことを言って、松本村の人たちの多くは私を受け入れてくれなかった、つまり尖閣者ゆえに前のその松本村の人が松陰のその思いを理解してくれない、簡単に言えば木印扱いしちゃう、そういうことを松陰は自分で知ってるんですけど、これに書き残したんです。そして自分の命は国家に捧げていて、これ21回の盲人の考えにつながるわけですね。で、死ぬにしろ生きるにしろどっちにしても忠誠を尽くす心には変わりがない、姿勢を尽くせば、誠を尽くせば心が動かない人は昔から一人もいない、これは孟子の説なんです。孟子がこの言葉を言ってます。それでそういう心に変わりがないと孟子は言ったが、諸葛孔明ほどのそういう優れた人材俊傑には及ばないまでも、聖人賢人、これは孔子と孟子を意味しています。聖人賢人が求めたものを精一杯追求したい、こういう自分の胸の内を吐露していく、この中に3の中に書き綴ったんですね。で、これは2枚でありまして、私の方で、非常に素晴らしい暗直を持ってますので、これを皆さんに難しい言葉の部分だけの語訳をつけておきましたので、もし時間のある時にでもこの語訳を付け合わせしながらこの漢文を読まれたらよろしいかなと思います。以上がこの吉田松陰といったら必ずこの写出てくるんですよね。これがこういうことが書いてある。じゃあ今度は吉田家本という独特のこの罰に相当する文というのがありましてですね、私はこれを暗記しちゃおうと思って実は必死になって努力したんですけど、毎日小田急線で学校へ行くのに毎日読んだんです。ダメなんです、難しいから。で、手順にこうやって書いてあるんです、この罰文が。で、私がここに書いてありますのをちょっと読んでみます。こういうことが書いてあるんです。字が小さいから見にくいかと思うんですけど、吉備というのは1858年安政6年ですね。吉備5月我監査関東から呼ばれたと呼び出しを送った、こういう意味なんですね。監査の役あり、時に幕の疑い深く重くしてまた帰ることを岸がたす、生きて帰らないかもしれない、こういう心中を綴ってるわけですね。よって英傑をもって所有に継ぐ、所有というのは自分が育てた松下村塾の弟子たち、それを松陰は個人名で呼ばずに所有とか書生というようにその尊重する意味合いを込めながら呼んだんですね。所有はかりて褒む給、褒む給というのは松浦松濤です。これですね。この人物にして我が像をかたどらしめ、私の絵姿を描かせたって書いてあるんですね。で、我をして自らこれに三世しむ、これは今読みました三分老一って、これを松陰が書いたよと、こういうことを言ってるわけですね。思うに無休は我を知る者なれば、兄ただ我が棒を移すのみならんや、言わんや我の算するをや、所有深くこれを造せよ、大事に持っといてください、こういう意味合いをこの中に歌い込んであるんです。我もし一に託す、貼り付けです、死刑ということですね。託されるもこの服、そうなった時には生殖を洗う、必ず輝きを増すであろう、そういう思いを込めて松陰はこの三と罰文、罰文と三を書いたということなのね。これは読める人になります、大体松陰2になります、普通の人は読めないですから、 僕もこれ読めるようになるのにいろんな資料を探して大変苦労しましたんですけども、読めるようになった時には嬉しかったですね。ああやっと読める資料があった。で、これは全集に必ず入っております。全部で6枚8枚ですね。1枚は分集してありましたけど、肖像画付きのが6枚、その 3と×の文章のみが1枚、合計7枚があると、こういうことでございます。まずこれを知っておきますと、書院のことを語るのに、あるいは皆さんが私の話を聞いてましてね、ふんふんふんってそっと入ってくるんです。ですから結論を先に、こう書院の生涯がいろいろ自分で振り返ったことを書いたものを今日ご披露した、こういうわけでございます。で、この伊勢書院というのはですね、大変ちょうど霧のいい年に生まれております。文政13年っていう、これは今日のレジュメの部分ですね。第1回の書院の修行時代と世界認識っていう、このレジュメに沿ってちょっとお話申し上げます。天保年間の時代特徴、ちょうど天保の元年と文政13年というのは同じ年なんです。これは西暦でいうと1830年になりますの、8月4日、現在では9月になると思うんですよね。9月の10日前後だろうと思いますに、萩藩の、家臣無休通りっていう一番武士の位で一番下っ端です。26国という収入ですから、どうでしょうかね、今流のサラリーマンに言うと30万ぐらいの所得しかないぐらいのと思ってください。30万で一家5人生活するって大変ですよね。本当生活できないですよね。だから松陰の家はその収入で生活するために武士である父親が半分百姓みたいな生活してるんです。で、実は松陰全集の関係書類っていう部分にですね、お父さんの杉百合之助の日記が残っております。この日記を見ますとね、毎日百姓の生活なんですよ。ほとんど半死半農とは言うけども、実際にはお百姓さんです。今日は草を買ったとか、苗を植えたとか、そんなようなことばっかりする。それから肥やしを畑に移動したとか、まるっきりお百姓さんの生活そのもののような日記が残されているんです。ちょうどそういう生活をしてた当時に松陰が次男として生まれて、二つ上にお兄さんがおります。梅太郎さんという、大変この2歳違いですけど美しい兄弟愛の仲なんです。で、松陰は二つ下の妹に千代さんという妹がおります。ですから1828年、30年、32年と1年おきに長男、次男、長女と生まれたんですね。この上の3人が大変仲がいいんです。で、ちょうど松陰が生まれた当時は生活が、その杉井家の生活が苦しかった、こういう時代を覚えているのはすぐ下の千代さんまでだ。それからあと6つ下、7つ下になりますと2人妹さんがいます。正確には3人なんですけど、1人は生まれて間もなく亡くなっちゃいましたので、2人だけ残った。そのうちの1人が草加玄瑞に嫁いだ文さんという一番下の女性なんです。で、その上の、久さんという寿って書きますけど、この人は、小田村四郎さんという、四郎さんじゃないや、小田村伊之助ですね。藩の儒者、学者ですね。そこのところにお嫁に行きまして、この人は大変堅実な方だったんですけど、明治時代になって遅咲きなんですね。明治になると花が咲く人なんです。明治9年になって、群馬県の初代の県令になります。で、大変な実績を上げた人物でございまして、松陰は江戸に修行に向かっていた頃、江戸にいた時にお兄さんからの手紙で、久は、妹は 織田村に嫁いだよって言ったら、松陰がもろ手を挙げて賛成してる、その書簡が残ってるんです。大変その喜ばしいと。でその織田村は3人兄弟がいて、3人ともみんな優秀なんです。だからインテリ系とインテリ系がその結婚するということについては松陰にとっては大変いいことだというようにこう大賛してるんですね。そういうことがあります。一方そういう家庭の中は平和だけど、当時の長州はどういう状態だったかというと、いろいろ反省が行き詰まりまして、借金も藩レベルではたくさんあります。もちろん各武士もそうです。で有名な天保の長州藩、長州一揆というのが起きております。これは瀬戸内側の周防の国の方で発生した一揆なんですけど、雪だるまのようにずっと膨れ上がりまして、萩の方まで北上しちゃうんですね。で全土が、藩の全土が一気に圧倒されてしまうような大変そのピンチだった、こういう事件に遭遇しております。原因はちょうど天保の頃は飢饉が、文政年間の頃から飢饉がたびたび起きてるんですよね。まあ、江戸時代を通じて一番飢饉が激しかったのは、天明年間。天明年間というのは西暦でいうと1780年代になります。松平定信がその老中になって官制の改革をやる直前ですよね。何か分かりやすいヒントないかなっていろいろ考えてみますと、浅間山が噴火してます。大噴火で現在鬼押出しっていう観光名所になってますよね。溶岩がむき出しになっておりますから、こういうその天明時代というのは大変困難な時代だった。それとまあちょっと娯楽で言いますと、あれですね、相撲で一番強かった雷電為右衛門っていう人物がおりますよね。これが天明年間に活躍を始めるんです。そういう時代の江戸の中後期になります。そういう時代の時に松陰が生まれます。今度は1830年、ちょうどこの年に水戸藩の殿様徳川斉昭といいます。大変幕末ではユニークな方です。この方が天保の改革というのを水戸藩で実施するんです。で水戸藩がというのは実は江戸時代270前後の藩がありましたんですけど、ただ一人参勤交代のない殿様なんです。今の水道橋の近くに後楽園ってあるでしょ、あれは旧水戸藩の屋敷の庭園です。そこにその水戸藩の上屋敷がありまして、そこに常駐してるんです。で家老以下は江戸にいる家老と国元にいる家老というのは、これもまた固定した勤務体系なんですね。交流がないんです。そういう時代の時にその大変その水戸藩の財政再建のために斉昭は特別に将軍に許可願いを取りまして、ずっと江戸だけにいたんではダメだと、自分で見て陣頭指揮を取りたい、で国へ帰ってその国の財政を立て直したい、そういうことを願い出て帰るんですよね。そうすると天保の改革というのはみんないくつかあちこちでやってるんです。幕府は天保12年にやります。それから嘉永年間にちょっと天保最後になりますけれども、薩摩藩もやってます。図書正左衛門という人物が、これが250年間で借金を返済するっていう天文学みたいな数字の借金を250年もかけて返済するっていうね、サーカスみたいなことを言い出すんですけども、そういう時代だった。ただ水戸の徳川斉昭は個性の強い人で、この藩は第2代の殿様が徳川光圀なんですね。水戸黄門です。ところが水戸黄門というのは、あれは中納言の中国風の読み方なんです。だから中納言であれば全員誰でも黄門様なんです。ただどういうわけか水戸の第2代の殿様の水戸光圀だけが黄門様みたいに印象されるように、たまたまドラマがね大変人気があったという 長続きしましたから、まあ、そういうこともあるんでしょうけども、つまり私が申し上げたいのは、水戸藩が全国に先駆けて天保の改革をやった。で、約15年間やるんです。で、ほとんど国へ帰ってます。つまり江戸に常駐するという、これまで常府制っていうんですよね。こういう字を書きます。常府、つまり江戸にいているだけで参勤交代がない。つまりだから参勤交代が免除ということは経済的な負担が少ないわけですね。そうするとお分かりのように、御三家の中に名古屋と、今の言葉で言えば尾張名古屋ですね、尾張名古屋と紀伊和歌山は、石高ははるかに水戸藩より高いんだけども参勤交代があるんです。水戸は35万石ですから、彼らの、まあ、半分じゃないですけど6割からそこらしかない。だけども参勤交代免除よ。で、それが常にいつも江戸にいるということから、天下の副将軍という俗語が生まれた、こういうことであります。そして成明の天保の改革にみんな風がなびくんですね。彼が風を起こすんです。そうしますと、あちこちの藩が天保の改革を始めます。これがあの2番目に書いてあります。天保9年、萩藩では村田政府が財政再建のための、陣頭指揮を取るために人材抜擢されます。で、改革が始まります。そして今度は本家本元の幕府では、天保12年、これがちょうどあの11代将軍の家斉が亡くなったということが大きな理由なんですけども、そこから老中がかなりその前面に出て陣頭指揮を取る体制になったということで、いろいろそのやかましい統制がいっぱい出るんですね。とにかく株仲間を解散せよとか、なんかいろいろね。一番最後に出した明智令、江戸と大阪の四里四方ですかな、つまりそこはいろんな大名の入れ込んだその所有の形になっている、収める形になっているんですけれども、これは全部幕府の直轄地にしちゃう、こういうようになりましたから、今でもそうですよね。都心に住める人が住める、出てけって言われたら当然反対しますよね。それと同じように、この時に初めて幕府の命令に従わない大名が出ちゃった。で、この明智令を撤回させられちゃう、翌年に。これが天保17年。で、これで幕府の言うことを、命令を言うことを聞かない大名が出始まったというのが、もう幕府の信用を失う一番最初の大きな出来事なんです。そういう意味で、この明智令の失敗というのは大変意味があります。そして徳川斉昭が天保年間と同時に第9代の藩主になって、どんどん改革を水戸で行います。大砲を作ったりします。それから、中湊の方に反射炉を作ったりします。それから小売奉行という細分化して、そのお役所に対するそのなんていうんですかね、愛と鞭を両方した、飴と鞭をいろいろ使い分けながら、その農民政策を大変上手にやるんですね。で、そのモデルになった人物が藤田東湖という、その斉昭のいわゆる懐刀という立場の人物がいたんですけども、そうしましたら、その解剖に功績のあった人間に殿様のが、そのご、なんていうんですか、免状みたいなの与えちゃうんですね。褒め言葉のご苦労様という、これは将軍だけしかできないことの範でやっちゃったということから、幕府からね、出過ぎたことをするなということでお叱りを受けちゃうんです。それから江戸時代というのは一国一城の例というのがありましたね。一つの藩にはお城は一個しか作っちゃダメということで、たくさんあったのみんな壊されましたよね。だから一つしかなかったんですけど、 成明はですね解剖の名において中湊の方にもそういう解剖のための城を作っちゃう。それは一国一城の例に反するということで幕府からガツンとやられちゃうんです。それが光化元年、ちょうどこの年は江戸でいうと庚申という年なんですけど、水戸の方では庚申の国難と言ってるんですけれども、ここで謹慎食らっちゃうんです。呼び出されちゃうんです。江戸に出てこいって。